スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。僕は1週間ちょっと休んだので1週間なんですけれども、なんかすごくやってないような気分になりました、うん、はい、スノーですと
1週間だけど配信は2週間かけてると思います。ハンスケと、
はい、なんかよく珍しくずっと喋り続けている小関です。
ご苦労様です。
ちょっとね、僕が学校のあれが早速入ったので、はい、もしかすると取れないかもと思って先週、うん、あ、じゃない、今日が、今日ですよ、この収録してる今日の日が、
はい、
明日鈴鹿まで行かなくちゃいけなかったので、はい、まあ、明日とやらがあるかなと思って、まあ、今日お休みしようと思って先週2週分撮らせてもらってたんですよ、
はい、
で、今日になってその修学旅行の予定が入っているのを思い出して、あ、やっぱり今日撮っとかなきゃいけなかったかなと思ったんだけど、考えたらもう1週間にあったので今日じゃなくてもよかったんですが、
はい、
まあ撮れるとき撮っときましょうということで収録している状態でございます、
はい、
で、今週はスノーさんのプリンターが壊れた、は
い、そうですね、ちょうどイベントの、
うん、
で販売するためのポストカードを、
うん、
10種類ぐらい選びまして、
うん、
ですで、まあ、テストプリント結構頑張ってやってですね、紙もちょっとハーネミューレっていう、
うん、
なんていうんでしょう、向こうから来ているなんて、あの水彩画の紙なんですね、確かね。
へ
で、うん、なんかそういう水彩画の、紙の分野では高級品なのかな、なのかよくわかんないんですけれども、
うん、
あのとりあえずこうブランドイメージをすごく強く押し出しているメーカーでして、
うん、
あの、うん、CP プラスでも出てたんですけれども、
うんうん、
で、まあ、それを選んだりして、
うん、
やって、まあまあ、満足できるところまでテストプリントが上がって、
うん、
いざ、量産っていうところで、
うん、
9年間使ってた 4000PX が、
うん、
壊れまして、
うん、
だんだん色が真っ黒になっていくんですよ。印刷すれば印刷するほど、どんどんこうくすみ色になっていって、いろんなものが。
うん、
であれこれは変だなと思って、ノズルクリーニングをするとですね、各色全部黒が混じっているっていう恐ろしい状態で、
ということで今週はプリンターが壊れたということでお話をしていきたいと思います。
はい、
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということでなんか大変なことになってるみたいですが、
そうですね、大変なことになったのはまあ7月の終わりぐらいの話なんですけど、
うん、
あ、っていうかあれですね、あのイベントの当日の朝というか、前日というか、そういう感じの、
うん、
時間だったんですけれども、
うん、
そうです、ことが起きたのは。
うん、
もう 4000PX って言えば、あのエプソンの顔料プリンターの一番最初の A3 機でして、まああれが出た時はなんかみんなすげえってこうびっくりした。僕も、うん、これは絶対買わなければ、すごい勢いを込んだ思いがあるんですけど、はい。
ほうほう。
はい。で、だからね、8万ぐらいしたと思うんですよね、当時ね。
うんうんうん、
かなり、頑張って買った覚えがあります。
う
でしかもあの買った日にですね、うん、どうしても持って帰りたくて新宿のヨドバシで送りますよって言われたんですけど、うん、いや持って帰りますって言って、
うん、
めちゃくちゃでかいんですよ当時の箱って、
うんうんうん、
あの、電車の、通路が塞がっちゃう
ん
ですよね、
うんうん、
あの、西武線の特急レッドアロー小江戸号っていうのに乗ったんですけど、
うんうん
まあ、あそこまで行くだけでも大変だったのに、
うん、
あの乗ったら通路が塞がっちゃってあと席にも置けないしっていうとんでもない状態、
うんうん、
めちゃくちゃ迷惑かけまくりながら運んで参りました、
うん、
っていうすごい、最初から大変な思いをした 4000PX なんですけど、あの結局ね、インクポンプっていうのはちょっと欠陥があるらしく、
うん、
最初の年に一回壊れまして熱くなるとダメだっていう話で、
うんうんうん、
で、まあそれを直してもらって、うん、その後は排液タンクがいっぱいになるのが2回、
うん、
それもあのドアトゥードアサービスっていうので直してもらって、うん、まあ計3回こうそういうメンテナンスというか、
うん、
にしていて、しかも9年経ったので、うん、まあこれはもう買い時だろうとは思ったんですけれども、
うん、
まあいかんせんちょっと、貧乏なものですから、
うん、
いや1万円ぐらいで治るんだったら修理出そうかなと思って、
はいはい、
あの証拠にもなくエプソンにドアトゥドアサービスで送って、うん、見積もりくださいって言ったら、
うん、
まあ1万8000円ぐらいかかりますっていう話だったので、いやそれはで、しかもいつまで修理かできるんですかって聞いたら来年の9月まで、
は
でもうあの終わってしまう、
ああ
修理期間が
対応してくれるのがってことね、
う
ん、
それ以降はだから壊れちゃったらそれでおしまいっていうことになるので、
うんうん
うん、いやだったらやっぱりもうこれはっていう感じになりまして、
9年使ったらいいっしょ、
うん、まあそうなんですけどね、うん、でもね 4000PX は 4000PX の良さがあってなかなか離れられない、
そんなにいいんだ、
ね、まあ光沢紙全然使えないんですけどね、
うんうん、
せいぜい使えて絹目までなんだけど、
うん、
光沢紙とあと僕は結構スーパーファイン紙とかマット紙とか使うんですよね、
うんうん
うん、でそれの時の色の落ち着き具合がいいので、
うん
うん、大変重宝しているっていうのと、あと確かバンドルしたソフトウェアで、
うん、
あのフォトクイッカーっていうすごい古いソフトウェアなんですけど、
なんかあったね、はいはい、
ね、それのね、あのインデックスとかが結構いいんですよ。あの前 EP801 を買った時に、
うん、
あのインデックスがとんでもなく使いにくいっていうか、
うん、
A4 に 20個しか入らないんだってすごい怒ってたと思うんですけど、
うんうん、
あのフォトクイッカーは40個は入るんで、
うん、
あのこう家族写真とかのインデックスをバーって一気に
打
ったり、
うんうん、
なんかものすごく数の多いのをちっちゃい画像でいいからとかいうのを出すのには重宝してるんですよね、
うんうんうん
うん、まあそういうこともあってなかなか離れられなかったんですけれども、
でも別にそのソフト自体は使えるんじゃないの？
ね、
プリンターとの組み合わせなんだ。
はい。
確かなんだ。
そうなんですよ。プリンターが新しくなっていくとソフトが対応しなくなっていく。
ああ、そうか。
うん。
なるほどね。
そこら辺がね。うん。まあ、まあ、あとはそうですね。まあ、だんだん使い込んでいくに従って、こう、色のこう具合がよく分かるようになってくるので、
うん
うん、あんまりなんか新しいのに変えようかなっていう気分にならなくなるっていうか、フィルムとかカラーフィルムとかインガシとかそうですけど、やっぱり使い慣れたものっていうのは、
うん、
あの効率もいいんでね、
うん
うん、どうしてもそこから離れられなくなる傾向にはあると思うんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、壊れたって叫んでいたら、あの、小関さんが最近周りで壊れ始めてますとか言ってましたけど、うん、ある意味、 やっぱり熱のせいかもしれないな、ちょっと思ってます。
ただなんかやっぱり経年じゃないですかね。ちょうど 4000PX が行かれたっていうピンポイントでそういう話が何人か出てきてて。でやっぱり買い替えたりとか直したりとか、それなりに皆さん対応されてるようだったんで、それでちょうどスノーさんも同じこと言ってから、ああやっぱこれ製品寿命かなとか思いながらちょっと見てたんですよ。
まあ、あのインクポンプそのものだと 6,7 年持ったこと計算にはなるんですけれども、まあ、ただちょっとあの走行メカというかそっちもやっぱりガタが若干来てて、4ペン縁なしで印刷すると最後の方、最後の最後の5ミリぐらいのところでちょっとあの乱れが出ちゃって、それも一回修理に出したんですけど、すいませんそこまでは直せませんって言われちゃったんです。っていうこともありまして、まあ、あのポストカードの量産計画がついえですね、20枚くらいしかできなかったのか、20枚か25枚くらいしかできなくて、こう販売制限をかけざるを得なかったという非常にあのチャンスロスをしてしまいました。なんてこったって感じなんですよ。はい。で、まあ、あのちょっとブログあのいつも写真だけ上げてるブログの方に、あのポストカードで使った、あの空の夏空みたいな写真の、撮影スポットの紹介もしていますが、文京区のシビックセンターっていう、あの区役所があるんですね、あのドームの裏側に、あそこの 何階だか忘れたんですけど、せり出しているあの展望ラウンジがありまして、そこは結構あの空いているし、夜も8時過ぎまでやって、確か8時までは絶対やったと思うんですけど、結構夜もやっていて、撮影スポットとしては面白いところなので、おすすめだと思います。冬に一回行ったんですよ。そしたらね、ダイヤモンド富士が、富士山の ね、天頂ちょうど真ん中に、真ん中っていうか頂上に太陽が沈むっていう、それが見れる時だったらしく、すごいこうカメラマンが
いっぱいだったんだ。
お客様たちがごさっといて、僕は全くそれに知らずにフラッと行った時にたまたま仕事の帰だったから三脚とかでっかいあのカメラとか持ってたんで、すごいなんかお前何しに来たみたいな感じで、こう縄張りを、あの、守ろうとする、そういうおじさんたちの目線に立ち寄れてしまったんですよ。三脚は禁止です、こう。三脚禁止ですって書いてあって。そんなところにすごい、あの、ジッツォのでかい三脚を持ってったもんですから。お前、ここに三脚つける、立てるつもりじゃないだろうなっていう感じで、言われてしまって、いや、僕は、たまたま通りすがりのものですっていう顔をしてたんですけど。で、そこの、まあ、新宿の方とか見るとすごい綺麗なんですけどね。あの別にダイヤモンド富士じゃなくても。あと、あの、ポストカードで使ったのは、これは、梅雨時だったと思うんですけれども、新宿方向よりちょっと北側に、あの、日が沈む時に、ちょうどサンシャインとかが、池袋のあたりですね、そこら辺にちょうど太陽が沈む時のこう夕焼けの写真がいいのが撮れたので、それを使いました。はい、この辺のこう黒の出方とかがなかなか、あのカーネミューレの紙はなかなか良かったですね。 4000px のインクとも、まあまあ、あのちょっとコントロールかなり難しかったんですけれども、まあまあいい感じで出てたんですが、これはたった1枚か2枚しか印刷できずに終わっております。
そうなんだ。
幻の、買った方は幻の1枚を買っていただいたということで。はい。まあそんなわけでですね、結局、プリンターは、あの、いや、それだけかかるんだったら 直さなくていいですってもう一回エプソンに電話しまして、
うん、
はい、で処分してもらえますかって聞いたら、いや処分できないですよっていう話で、そのまんまあの戻ってきました。
ほうほうほう、
はい、で今ちょっとすごい場所塞ぎなんですけれども、うん、でっかい箱が、
うん、
あの部屋に鎮座してるところに持ってきて、
うん、
今日今さっきですけど数時間前にプリンターを買ってきてしまいまして、
うん、
あの箱が二重になっていてどうしようもない状態の
プリンターの箱もでっかいのが2つある
でっかいの2つあるただね、うん、まあ、何買ったかと言いますと、
うん、
実はあのもう小関さんにお願い、小関さんでまた、
うん、
僕はどうしたらいいんでしょうって聞いたんですけど、
うん、
あのPX5600 にしなさいというこう出しがありましてはい、あのまあお金にあれが余裕があればね、 P なんだっけ、なん新しい5なんだっけな、
5倍
新しい5、うん、にしようかなと、
うん、
っていうかまあもう5600ないだろうと思ったんですよ、
うん、
あの中古とかぐらいでしかないのかなと思ったんですけど、
うん、
でしばらくヤフーオークションとか見てたら展示品とか、あるいはまあ中古でも割と最近買ったんですけどとか、そういうのが3万円から4万円で出てまして、
うん
うん、ところがなかなかヤフーオークションって落ちない、
うんうん、
まあ、4万円ぐらいにしようかなと思うと4万8千円ぐらいに、
うん、
4万5、6千円にガガッと上がってしまうので、
うん、
こう何回か逃してるうちに、
うん、
うちの近所の電気屋さんに展示品が置いてありまして、
うん、
最初6万円だったんですけれども、
うん、
昨日見に行ったら4万9800円になってて、
へー、
おこれはもう一声かけてと思って、
うん、
今日、行ったら、いや4万6000円でどうですかとか、
うん、
もう一声お願いしますよって言ったら4万5000円でっていう話で、
へー、すげえ、
あ、じゃあくださいって言って、お金はない、お金はないんですけれども、
うん、
とりあえず、買ってしまいました。
へぇー。え、ね、P、え、なんて、P、あ、
PX5600。
5600なんだ。
うん、はい。最終形ですね、5000シリーズの。
え、この5300っていうのがあるのとはまた違う。
別ラインですね、5300は。
あ、別ラインなんだ。
5300のがちょっと民生寄りというか、グロス、インクの構成が全然違ってて、5300系っていうのはグロスオプティマイザーっていうのが入ってて、
はいはいはい、
光沢紙ツヤツヤにすると、
うんうんうんうん。
で、そういうのが入ってない代わりにグレーのインクが入ってるのが5500とか5600とか。そういう系統ですね。
まあ、4000の、まあ、こう、後継、うんと、うんと万、4000がひーじーさんぐらいの感じですかね。世代的には。
いや、でもなんか過去の製品のとこにも出てないね。
あ、そう。
うん。インクジェット。
うん、
え、P、
X、
PM ですね。
PM か。
あ、PM なの。
PM4000PX。
ああ。
いや、5600。
あ、5600。5600は PX。
ないない。
ああ、あのね、エプソンのその、過去のでもなく、現在のでもない。
ない。狭間にいるんだ、今。
隙間に落ちてます。
もう見れない。
この間、製造中止になったばっかりなんで。
うん、
隙間に落ちてんです。僕もそれ5600に知らなくて、
うん、
知らなくてっていうか、もうなんて、多分それエプソン意図的にそうしてるんだと思うんですけど、
うん、
新しいの買わせるために。
うん、
で、まああれも CP プラスで見て、あ、すごいなとは思ったんですけれども、
うん、
まずね、大きさが僕の部屋に無理だっていう、今まで4000が乗っていたところに、
うん、
乗っけるの物理的に無理なのと、
え、そんなに違うの？
結構大きいですね。
底面積が全然違う。
あ、そうなんだ。
うん。改善されてる点はすごくいいんですけど、まなんていうの、インクが使い勝手の方でね、インクの容量がでかくなってるのと、
タンクが、
インクタンクの、
うんうん、
あとマットブラックとこうフォトブラックって今まで入れ替えて使ってたんですけれども、
うんうんうん、
新しいやつは入れ替えずに全部ビルトインされてるので、
うんうん、
こう、プリンタードライバー側で自動的に切り替える、変わるっていう、かなり使い勝手は良くなってるんですけれども、ただ、インクが大きくなった分、値段も倍になってまして、ちょっと、これで、あれ何色でしたっけ ?10 色 ?8 色
?8 色。8色構成になるのかな？
ですよね。で、2000円でとかを考えると、
あれ色増えたんでしたっけ？
増えたのかな。
ビビットマゼンタとかあったはずだから、それで増えてる気がする。
増えてます。
インク、特徴。1,2,3,4,5,6,7,8色。
8色ですか。
黒、はい、グレー、ライトグレー、シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエロー。
はい。
みたいです。
まあ、そういう、確か、普通に、こう、量販店で見ると、2000円以上、2200円だったかな、1個が。まあ、ほぼ倍、ちょっとなので、ちょっとそれを、買うかと思うと、怖くなりました。怖くなるというか、別に長持ちするからいいとは思うんですけど。
ああ、でもあれですね、多分4000から乗り換えると5500とか5600はインクの食い方がさらに増えてるんできついと思いますよ。
そうなんだ。いや、インクタンクちっちゃいなと思って。
小さいから警告出るのも早くなってて、
そうなんだ。
余計になんかちょっと大変っていう。
大変なのね。
ランニングコスト考えたらこの辺は、もう業務容器行かないとペイできにくいですね。あとはインクの詰め替え自分でやるか。
違うわ。黒がフォトブラックとマットブラックで給食パックなんだね。肉じゃ18,000円？へ
ー、そうなんです。まあそういう感じなの。まあ PX5V はまあとりあえずあと値段から考えてもないの、と、まああとね、4000で大変だったのは、こう過渡期っていうか一番最初の機種だったので、いろんなものがまだなんていうの、こなれてないっていうか、非常に使いこなすまでに時間かかったんですけれども、PX5V はまた新しいラインだから何があるか分かんないなっていう、それだったら一応完成された、ね、最終型
になるほどね、
逆の方が、まあいいだろうと、
はいはいはい、
いうことで落ち着いたの。あ、まあ、結局これになりました。
なるほどね。え、それその一番フラッグシップの 5V ってやつ、これは実売でいくらぐらいなの？
はいはい、
7,8万
そうかな、
ぐらいでしたっけ？
7,8万。
昔からエプソンのその辺のなんだハイアマチュア向け一番高いやつはそのぐらいの値段っていう印象ですけど、
まあ5600も出た時はっていうか。
なんで8万ぐらい、
最初の値段は8万ぐらいですよね。
それが45,000で買えたの？
電気屋さんに値札が貼ってあって、ペラッとめぐると79,800円。
単純にね、売れないんですよ、量販店だと。
まあそうでしょうね、A サーキーだね。
そうですね、この辺でざーっと見て回ってあったのは、あそこの K さんだけだったんで。ソフマップでさえ置いてなかったですもんね。
大きいとこじゃないと見ないよね。
見ないですね。売り場の人が、あ、じゃあこれお願いしますって言って、分かりましたって持ち上げようとしてて、したら、いや、さすがフラッグシップは重いっすねって驚いてました。すごいわとか言って、なんか一人で感動してたんで、びっくり。あ、そういうもんかいなとか思った。
なるほどね。
重さでやっぱり感動するんだとか。
そっか。じゃあまた、今はまだ箱の中なわけでしょ？
あ、いや、まあ、今さっきやっと出して、とりあえず置いたんですけど、すごい圧倒されてます。
でかさに。
4000の 1.5 倍ぐらいのなんか、雰囲気があって。幅もやっぱり実際に、幅っていうか奥行きが実際にかなり。
あるの？
かな。幅は変わらないはずなんですけどね。奥行きがある分前に出さなきゃいけないから、 より、あの、自分に近い、顔に近いところにずいってあるって感じですね。
なるほどね。あ、じゃあその実際使ってみての感じとかまたね、おいおい番組の方でご紹介いただければというふうに思います。ということで、ちょっと緊急収録な感じなので、まあ、今週はこの辺にしたいと思いますが、またそこら辺ね、詳しく状況を見て、使ってみた感想とかおいおいお知らせいただければと思います。
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。